北条記賀茂朝明上部憲久役序流れゆく川の水は途絶えることはないが、しかし元の水ではない。よどみに浮かぶ水の泡は消えたり結んだりして久しくとどまっているということはない。この世の中にある人と住まいもやはり同じことなのである。花の都の中に胸を並べ軒を競い合っている高貴な人の住まいは代々続いてなくならないものではあるが、さりとてこれを本当かと尋ねてみると昔からある家はごくまれである。去年焼けて今年作ったり、あるいは大きな家がなくなって小さな家になったりしている。その家に住む人間も同じことで、場所も変わらず人も多いけれど、昔からいる人は20〜30人の中でわずかに一人か二人に過ぎない。明日に死に夕べに生まれる人の世の習いは全くあの水の泡に似た様なのである。一体生まれたり死んだりする人たちはどこから来てどこへ行ってしまうのであろうか。また儚いこの世の仮の住まいを一体誰のために心を悩まし、何故に見栄えを良くしようとするのだろうか。その主人と住まいとが互いに儚さを競う有様は、朝顔に宿る梅雨と変わるところがない。ある時は梅雨が落ちて花が残る。しかし花が残っても朝日に会うと枯れてしまう。あるいはまた花がしぼんで梅雨がなおも消え残る。だがたとえ消え残ったとしても夕方までは持つことはない。半減の災害。私は物心がついてから40年余りの春秋を送った間に世の中の不思議な出来事を体験することもたびたびであった。去る半減3年4月28日のことであったと思う。風が激しく吹いて騒がしかった夜のことだった。犬の時、つまり8時ごろ都の東南の方から出火して西北の方に燃え広がり、ついには朱雀門、大極殿、大学寮、民部省まで焼け移って一晩のうちに灰烬に帰してしまった。火元は樋口富の工事とかで毎人を止めていた刈屋から出たのだとのことである。吹きすさぶ風にあちこち燃え広がっていくうちに扇を広げたように末広がりとなった。遠くにある家は煙にむせび、近い方ではひたすら炎が地面に吹きつけた。空には灰を高く吹き上げたので、それが火の光に映ってすべてが真っ赤になっている中に、風の激しさに耐えきれず吹きちぎられた炎が飛ぶようにして一日を飛び越えながら移っていく。その中にいる人たちは生きた心地もなかっただろう。あるいは煙に無線で倒れ伏し、あるいは炎に巻かれてたちまち死んでしまった。体一つだけでやっと逃れはしたが、家財道具を持ち出すこともできず、貴重な財宝もすべて灰になってしまった。